岩手医科大学医の力、テーマは先週に引き続きまして先天性心疾患ということで、お話は心臓血管外科学講座准教授の小泉純一先生、そしてドクター西井とともにお話を伺います。はい、います。どうぞ先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて先天性心疾患、先週から伺っておりますが、はい、ちょっと今週おさらいということで、はい、どういうものなのか、うん、また症状、そういったところまず教えてください。そうですね、
先天性心疾患というのは生まれつきその心臓の構造に異常があって、まあ、心不全を起こしたりですね、あるいはチアノーゼを起こしたりっていうねことで元気になれないっていうようなねご病気を、まあ、先天性心疾患というふうにまあ言っています。
はい、
まあ、先週もねちょっと3クラスに1人くらいは実はいらっしゃるくらいの頻度だっていうようなお話をちらっとお話聞いたんですけど、はい、今週もじゃあちょっとその頻度ということでもう少し詳しく教えてもらっていいですか。
そうですね、大体まあその先天性疾患の頻度って昔からあまり変わってはいなくって、うん、大体まあ100人に1人ぐらいというふうに言われています。まあ、今岩手県の出生数って大体年間5000人ぐらいになってるみたいなんですね。まあ、10年ぐらい前は1万人ぐらい生まれてたみたいなんですけども、まあ、そうすると大体年間岩手で100人くらいの先天性疾患のお子さんが生まれると、今はそれがまあ半分ぐらいに減っておそらく50人ぐらいになってるんじゃないかなっていうのが予想なんですよね。
まあ、みんながみんなすぐ手術しなきゃいけないというほどの方も、まあ、その100人の中にほとんどがそうというわけじゃないわけですね。
そうですね、その申請時期にその治療しなきゃならないという方はまあそこまで多くはない、うん、むしろまあそれより遅い時期にまあ治療が必要になってくるということの方がまあほとんどではあると思うんですけれども、うんうん、ただやっぱり重症な疾患ですと本当に生まれてすぐに治療しないと本当に命に関わるような状態になってしまいますから、うん、やっぱり早く診断して早く治療につなげるっていうところがやっぱり大事になってくるんですよね。
それなりの診断をすることができる施設っていうのがたくさんあるもんなんですか。
先天性疾患の診療に特化した病院っていうのはそこまでまあ多くはないので、うんうん、一つはまあ大事なのは開業医さん、うん、そういったところでスクリーニングをですね、うん、まあ、していただくっていうところがまあ大事で、うん、
なるほどなるほど、
まあ、そういった胎児エコーだったりとか、うん、あるいはまあ診察の時に心雑音で見つけていただいて、うん、それでまあこちらに紹介していただくという流れがうまくできると、うん、スムーズに進んでいくのかなと思います。
やっぱり岩手医大はそういった、まあ、特に先生の教室はいろんな県内だけじゃなく他県からもそういう患者さんたちは集まってくるような施設なんですよね。
そうですね今秋田県だったり青森県だったりからも患者さんがいらっしゃるようになってまして、うん、またこちらでも小児科の先生ですとか循環器内科の先生ですとか、うん、まあ、様々な放射線科のスタッフの先生とかですね、治療体制できてますので、うん、まあ、チーム医療で、うん、まあ、診断から治療に至るまで当たっておりますのでね。
ちょっと余談ですが、興味があって伺いたいんですけれども、うん、そのもう少子化というより超少子化みたいな中で、うん、患者数が半分に例えば県内でなったとしてもどうなんですかね、この先、
そうですね、
この医療というのは。
そうですね、今それがすごく学会の方でも問題されていて、長くこういった特殊な治療をですね、質を保って続けていくためにはある程度 その経験数というのも大事なので、まあ、そのためには患者さんをある程度こう集約してですね、まあ、そこで治療もするし、そして医療スタッフも育てていくというような状態がまあ大事だというふうにまあ言われてまして、まあ、学会の方でそういう集約化という動きがまあ、あるというのは実際です。ただ集約化だけを進めてもその地方の方の患者さん困っちゃったりとか、うん、そういったことも考えられますので、その辺うまくですねそのバランスが取れるように今学会がですね動いているような状況になります。ただ今遠隔医療であったりとか、まあ、そのウェブでいろいろやったりだとか、あるいはその搬送だったりとかですね、そういったところも進んではきてますので、いろんな方がですね、まあ、取り残されないようにかかつその高度医療が将来にも残せるようなその医療体制っていうのをですね、どうやって構築していくかっていうのがですね、まあ、一つのこの課題にはなってます。
技を、ね、継承していかなきゃいけないわけでね。
そうですね、
で東北の中では、まあ、岩手医科大学は 新生児の治療には当たれる病院ということですね。
そうですね、あの岩手医大はまあ昔からその NICU っていうですね、まあ、新生児の集中治療室も充実してたりとか、まあ、元からあの先天心疾患の治療もですねずっとまあやってまして伝統はありまして、スタッフの方もですね、まあ、揃っていますのでご心配なこと、
ね、うん、岩手県にそういう、ね、病院があってて、
ぜひですねあの受診していただいて、あの検査を受けていただくのがね、あのいいのかなと思います。
ね、その子は金メダルと将来取るかもしれないですね。
本当そうですね、
うん、早めに治療すれば ね、
ね、 そうですね。
ということでその治療についてじゃあ、はい、ね、どんな治療があるのか、
診断治療というところですね、
うん、そうですね、は
い、まあ、診断というところではかかりつけの地域の地元の小児科医とか専門医の方がまずちょっと気づいてくださる、
うん、そうですね、
そして岩手医科大学に
紹介してくださるとね、
はい、その後なんですが、
そうですね、まあ、こちらのスタッフですね、いろんなまあ画像診断、あとはまあ症状を見たりして、診断をつけて、まあ、そしてまあ治療方針をですね決めていくわけなんですけれども、まあ症状が軽かったりあまりご本人がね困ってなければ経過観察、まあ、要するに様子を見たり、あるいはまあ薬物治療でまあちょっと様子を見るといったことも あります。まあ、ただやはり構造的な疾患がありますと、まあ、どこかでやっぱり治す必要が出てくるっていう可能性も十分にあって、まあ、そういう場合にはあの大きく2つ治療があって、1つはですねカテーテル治療っていう治療があります。これはあの低侵襲治療っていって、まあ、あまり体に負担をかけずにできる治療なんですけれども、あの対応できる疾患っていうのはあの限られるんですけれども、例えば心房中隔欠損とか、あるいは動脈管改造症といった病気ですね、まあ、そういう病気の場合はあのカテーテルっていう細い管をその心臓の近くまであの足の血管から進めていって、まあ、そこを閉じてしまう、その詰め物みたいなものですね、そこにして閉じて治すというようなこともあります。
脳の血管でも同じようなね、
その
広げてみたり、あるいは例えば腫瘍とかに行くような血管を閉じてみたりとか、うんうん、詰めてみたりとか、いろんなことをやりますよね、うん、
そうですね、うん、今あの、まあ、成人の領域でもね、うん、あの心臓のそういったカテーテル治療っていうのはすごくね、うん、増えてきています。
なるほど。その一方でやっぱり胸を大きく開いてやらなきゃいけない
んですね。そうですね、まあ、やはりあのお子さんで体も小さいとなかなかそういうカテーテル治療では対応できないご病気の方がむしろ多くてですね、多くの方はですねあの回心術、つまりそれはあの胸をね切ってで心臓を出してですね、そして人工心肺っていう機械を装着してで心臓を止めてですね、で止めてる間に心臓の中をまあ修復するっていうね、まあそういう心内修復手術っていうのをやるということがまあ多くなります。
大掛かりですね、そうなるとね、
そうですね、
実際小泉先生もこういった手術を、
そうですね、大体年間にあの100例ぐらいですね、あのこういった心内修復手術っていうのがあの行われています。
年間100例、3日に1回ぐらいのペースですね。
そうですね
すごいな。
手術というと大体そういう手術、
そうですね、今言ったのは心内修復手術っていう手術なんですけれども、あとあの特に姑息手術っていうのもありまして、これはあの何かっていうと、その心臓の中は根本的には治さずに、その症状をちょっと緩和するために、例えば肺血流が多ければまあそれを減らしてやるとか、あるいは少なければそれを増やしてやるっていうような姑息手術っていうのをやる場合があります。これはそんなに多くはないんですけれども、あの患者さんがすごく体格が小さくって、その心臓を治すのがまあ難しい場合とか、あるいはその体の状態がちょっと悪くって、まあ、先ほど言ったようなその大きな手術にちょっと耐えられないかもしれないと、そういった具合の悪い患者さんには、まあ、そういう姑息手術を一旦やっといて、で後でその半年とか1年経ってから修復手術をすると、そんなこともあります。
なるほど。あとはまあ子供ですから成長もしていきますよね。
そうですね、
そうすると最初にやった手術がそれが完璧に終わってたとしても、また成長とともに何かまた病気が再燃してくるっていうのもあるわけですか。
そうなんですよね。
それまた厄介ですよね。そういう場合はどうするんですか。
そうですね、おっしゃる通り、特にその人工物なんかを使うとですね、人工物っていうのは成長しませんので、だんだんお子さんが大きくなるとそこがこう狭くなっちゃったりとか、そういった可能性はあって、まあそれだけではなくって、やっぱり心臓のご病気自体が時にはやっぱりまた悪くなっちゃったり、あるいは 治した時にやっぱり完全にはやっぱり治しきれてないというようなこともありますから、後にまた手術が必要になっちゃったりということはあるんですよね。まあ、ですので、先天性四肢疾患というのは、まあ、1回治したからそれでもう治ったから終わりということではなくって、引き続きですね、ずっと経過観察っていうのをしていかなくてはなんなくって、時にはもう1回ね、10年後20年後にまた手術が必要になっちゃうなんていうこともあります。まあ、もちろん必要にならない方の方が多くではあるんですけれども、
中にはそういう方もいらっしゃる
そうです ね。ですので、まあ、通院の方をね、引き続き継続していただくっていうのが大事っていうことになります。
なるほど。
先週からお話を伺ってまして、代表的な先天性心疾患と伺っただけでも何種類かありましたけれども、治療方法も様々あって、しかもどの時期にどんな治療を選択してどうするのかっていう、そこは本当にまさにチームで、
そうですね、
一丸となって取り組むという医療ですよね。
そうですね。なのでこれは本当にチームカンファレンスでね、一人の患者さんに対してね、診療に当たってまして、こちらではその多職種でね、そのカンファレンスだったり、あるいはチーム医療というのをですね、ずっとやってます。まあ、先ほども言いましたけど、まあ、小児科の先生だったり循環器内科の先生、麻酔科の先生、それからまあ心臓外科、放射線科、感染症科、あるいは人工心肺を使うの臨床工学技師さんがね、運転してくれたりとか、まあ、看護師さん、薬剤師さん、リハビリの方、栄養科、医療相談室の方とか、さまざまな方がですね、まあ、関わってこの先天性疾患の診療というのが成り立ってるんですよね。
なんかすごい心強い話ですよね。
まあ、こういったですね、多くの方々の、目でですね、診療をですね、しっかりとチェックしてですね、より良い医療が受けられるようにですね、
親御さんたちにしてみればね、自分の子がまたいつそれ病気がまた繰り返し起こるかなって常にこう不安な気持ちを抱えながらいる中で、まあ、今話聞いただけでも50人くらいのスタッフが一人の患者さんに関わっているということになりますよね。そうなると言うなればその大船に乗ったつもりでというか、その心配を少し医療側の方に預けていただいて、しっかりみんなで見ていこうという、そういう体制が整っているということなんですね。
そうですね。やはりこう多くのスタッフがまあ揃って初めてね、こういったできる診療なのかなと思います。
逆にちゃんとご家族ともこうコミュニケーションを取ってくださるような雰囲気というか、
そうですね、当然その診療の前にはね、まあ、そういう内容だったりとかを説明してやるんですけれども、まあ、各その部署のスタッフの方々もいろいろコミュニケーションを取ってくれて、それぞれにその調整をね、まあ、してくれています。